遠藤市民センターで活動されている切り絵サークルコスモスの指導されている平石智美先生にお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生、活動日にはですね、どのようなことをされているのか、サークルの活動内容についてご紹介いただけますか。
はい、私の方で切り絵の課題を制作したものを皆さんに自由に作っていただいているという感じですね。
先生はいつからこちらのサークルは指導されていらっしゃるんでしょうか。
2年ぐらい前なんですけども、初めて皆さんで体験していただいて、それからずっと講師をしています。
指導される際にですね、先生心がけていらっしゃることってどんなことなんですか。
皆さんの個性を大切にしたいなっていう思いがありますね。好みってみんな違うので、はい、私もいろんな図案を用意してこんな風にしたいっていうリクエストにも応えられるようにしたいと思ってます。
その切り絵、皆さんが本当に楽しくですね、素敵な作品を作っていて、長くねこう続けていきたいというような、そういったね思いが伝わってくるんですけれども、先生から見たその切り絵の魅力ってどういったところなんでしょうか。
切り絵の魅力はやっぱり黙々と集中できるってことですね。自分と向き合う時間が取れるっていうのが一番の魅力だと思ってます。でもここはサークルなので、自分のお家で作ってきたものとかを見せ合って、他の方のやり方とかを見て、あ、それもいいなっていうふうに気づくっていうのも素敵だなと思ってます。
先生の作品を見ていると、ザ・切り絵という本当イメージが覆されるような先生の作品なんですけれども、先生の作品どういった作品をこう手掛けていて工夫されているのか教えていただけますか。
切り絵って紙を切って全部切り絵って言うんですけど、紙も世の中様々ありますし、和紙だったり洋紙だったり、そういう素材を大切にしながら、あと私は色を染めて、自分で和紙を染めて切り絵を作ってるんですけど、その色合わせ、服装のコーディネートみたいな感じでワクワクするコーディネートができるといいなと思って、それを切り絵に取り込んでます。
先生がこの切り絵をし始めた、先生の最初のきっかけってどんなところからだったんですか。
学生の頃に美術をやってたんですけれども、美術っていうのは結構時間がかかって答えもなかったりするんですね。どこで終わりにしたらいいのかなって、書いても書いても終わらないっていうのがあるんですけど、切り絵の場合は黙々と作業して、全部切り終わったら完成っていう、分かりやすさがすごく良かったです。達成感を味わいやすいっていうところですね。
この切り絵の世界って本当深いなと思いますしね、先生が本当手掛けるその手法がやっぱりすごく魅力的なのでね、もう生徒の皆さんも本当にこう、ね、魅了されて楽しくね今サークルに活動をねこう注いでいるわけなんですが、今日はですねどんな題材だったのかテーマだったのかもご紹介いただけますか。
はい、いつも季節のものを大切に作ってるんですけれども、夏の花と猫ちゃんっていうような感じですね。やっぱり動物人気があるので、猫の切り絵今回はチャレンジしてもらってます。
いくつかそのテーマからデザインがあるようなんですけど、好きなのを選んでもらうという形になるんですか。
そうですね、本当に初めて入った方でも簡単なものからチャレンジしてもらって、で慣れてくるとやっぱり細かいもの作りたくなるので、物足りなくならないように複数の図案用意して選んで作ってもらってます。
先生のこの、まあ、図案ってねおっしゃってるその作品もすごくね素敵だなと思いますし、季節を感じられるってやっぱりねいいものですよね。テーマが毎回変わるものになるんですか。
毎回違います。
そうですか、
はい、
なのでねいろんな作品が生まれるわけなんですが、さあそして始めてみたいなとか、このサークル参加してみたいなって思った方がいらっしゃった場合にですね、先生からですねアドバイスというかメッセージを送っていただけますか。
はい、大体無理じゃないかな、細かすぎるんじゃないかなって思われる方多いんですけど、まずは大きいパーツから切って、でやっぱりやってみると達成感が味わえるので、どんどん楽しくなると思います。お家で黙々とやっていただけることができるので、サークルの時にみんなと情報交換をして、あとは家で楽しむ時間もっていう感じで、日常が豊かになるんじゃないかなと思いますよ。
本当に素敵な作品ですよね。もう本当に切り絵という一言では収まりきれないぐらい先生の作品本当に素敵なので、ぜひね先生のお名前でチェックしていただいてね、ぜひ皆さん他の作品もね見ていただきたいと思います。指導されています平石智美先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではメンバーの方に続いてお話を伺っていきます。田崎かおるさんとかなさんにお話を伺っていきます。お二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ親子で参加ということでね、さあお二人にお話を伺っていきますけれども、お二人はいつから参加をされたのか、きっかけはどのようなことだったのか、カールさんご紹介いただけますか。
きっかけは広報に載っていた儀礼の体験教室っていうものが出てた時に、ちょっとやってみたいな、せっかくだから新しいちょっと趣味を作ってみたいなと思った時に入ろうと思ったんですけれども、ちょっと一人で入るのは敷居が高かったので、娘を誘ってちょっと二人で同じことができれば楽しいかなと思って、そこからスタートです。でそのままサークルになったので、二人で入らせてもらって、で今頑張っています。
仲がいい親子ということでね、すごくね素敵ですね。さあそのサークルをですね、まあ、お母様にね誘われて一緒にね今活動されているかなさんなんですけれども、このサークルの楽しいところ、そして作品を作るのに難しいなって感じるところがあればご紹介いただけますか。
はい、そうですね、いろんな可愛らしい簡単な作品からすごい細かな難しい作品までたくさんあるので、幅広い作品の幅に触れて、まあ、先生の技法だったりとかも知り得るのはすごい楽しいかなって思います。ただちょっとその分色彩の感覚の方ですかね、そういった色の配分だったりとかがちょっと難しいので、そういったところはできると楽しいんですけど、なかなか難しくも楽しんでる感じになります。
本当に、ね、皆さんの作品素晴らしいなと思いますし、それぞれの、ね、個性がやっぱりね出るところが色使いもあったりするのかなと思うんですが、さあカオルさんも楽しいところ、このサークル入ってよかったなって感じているところとか難しい部分も聞かせてください。
まるっきり知らない世界だったので、はい、実際に始めてみると、実は本とかもいっぱい出ていたり、いろんな有名な作家さんがいたり、そういう個展見に行ったりとか、そういうこともできますし、違う目で世界を見ることができるようになったな、人生の中で新しい1ページを開くことができたかなっていうふうに思ってます。
素敵です ね、 こうね世界が広がったというねお話がありましたけれども、今指導してくださっております平石先生なんですけれども、お二人から見てどんな先生と感じらっしゃるのか、かなさん聞かせてください。
そうですね、切り絵の作品はすごい細かいんですけれど、もうすごい優しくておおらかな方でして、結構 それぞれの作品の自由度を認めてくださる先生になります。
素敵な、ね、先生ということでご紹介していただきました。さあたくさんの作品を特にカオルさん作られていらっしゃるようなんですけれども、今まで作られた作品で印象に残っているものとかお気に入りの作品ご紹介いただけますか。
初期にいただいた課題の中に一つあったトナカイなんですけれども、やった中でまだ4作目くらいだと思うんですけれども、かなり細かかったんですね。で先生がちょっと難しいけれども、これは私も好きな作品だからねっていうふうな形でわざわざ持ってきてくださって、でそれができた時にはやはり嬉しくて、その後3回作りました。
いろんな、ね、作品数々ある中で一つねエピソードも含めてご紹介していただきました。さあかなさんはどんな作品を今まで作られて、まあ、お気に入りというか、まあ、印象的な作品があれば教えてください。
そうですね、私は課題で先生から直接いただいたものではないんですけれど、先生が初版で出している本の作品で猫のお正月のちょっと細かい作品がありまして、それをもう課題とは別で自宅で作っていた時がすごい細かかったんですけど、やはりこう完成した時の達成感というのはありました。
それぞれ素敵な作品を作って、親子で参加というのも素敵だなと思いますし、これからもですね素敵な作品二人ね手掛けていただいて、皆さんにも披露していただきたいと思います。お話を伺いましたのは田崎薫さんとかなさんでした。お二方ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。